その名は若枝で、自ら成長し、主の神殿を建てる。さらに、王の称号を受ける。彼は王としても、祭司としても世を治め、両者の間には完全な一致がある。それから、贈り物をしたヘルダイ、トビヤ、エダヤと、出迎えたヨシアの栄誉のために、主の神殿にその冠を安置せよ。遠い地から来た三人は、主の神殿を再建するために、いつか遠い地から来る人々を表している。そのことが起こるとき、あなた方は、私の言葉が全能の主である神からのものであったことを知る。だが、神である主の命令に注意して従わないなら、このようなことは一つも起こらない。第7章。ダリオス王の第4年の第9の月に、主から私に言葉がありました。ベテルの町のユダヤ人は、王の行政長官、サルエツェルと、レゲムメレクの率いる人々を、エルサレムにある主の神殿に遣わしました。それは、神の祝福を求めるためと、毎年第5の月に断食をして嘆くという伝統的習慣を続けるべきかどうか、祭司や預言者に尋ねるためでした。主の答えは次の通りでした。ベテルに帰ったら、全住民と祭司たちに言いなさい。補習の70年間、あなた方は第5の月と第7の月に断食して嘆いたが、本気で罪から離れて私に帰ろうとしたか。全くそんなことはなかった。そして今、神への聖なる祝宴の時も、私のことなど考えず、自分たちのことばかり考えている。昔、エルサレムが栄え、その南方にも平地に沿って人が大勢住んでいた頃、預言者が警告していたのは、このような状態のままでは滅びを免れないということだったが、その通りになった。それから、主から私に次のような言葉がありました。彼らにこう言いなさい。正直に公平に振る舞え。賄賂を取ることなく、誰に対しても情け深く親切にせよ。未亡人やみなしご、外国人や貧しい人を虐げることをやめ、互いに悪を企むな。あなた方の先祖は、それに耳を貸そうとしなかった。強情に顔を背け、耳を塞いで、私の言葉を聞くまいとした。心を火打ち石のように固くして、全能の主である神が命じた言葉、主の霊によって、先の預言者たちを通して示された教えを聞くことを怖がった。だから、あれほど激しい神の怒りが下ったのだ。私が呼んでも、彼らは聞こうとしなかった。それで私は、彼らが私に向かって叫んだとき、顔を背けた。彼らをはるか彼方の国々に つむじ風で吹き飛ばすように撒き散らした。彼らの地はさびれ、行き交う者もいなくなった。麗しい地は荒れ廃れ、不毛の地となった。